雨の中でのサバイバルキャンプ、スマホ水没で JOBBB 配信のピンチ。さあというわけで、今週はですね、大阪支局と富山支局を電話で結んでおります。大阪支局の文雄くん、元気ですか？
ああ、もうお元気で、おかげさんで手術の効果がぼちぼち出てきてですね、
はい、
非常になんか自分でもびっくりするぐらいよう歩けますわ。
あ、大動脈弁狭窄症ね、言っときますわ
そうそうそうそう、はい、まあ、あれすごい手術ですね、やっぱりね。
そうですね、
やっぱそれともう本当にね、取り替えたっていうかね、もうそれこそガレージ入ったみたいな感じですよ。
あ、車検ですね、2年に1回のね。
はいはい、でバルブ変えました。
文雄君の場合は81年に1回の車検やったわけやな。
そうやったね、はい、はい、
まあまあそんな話をしてたらね、また横道それてしまうんで。
そうそうそうそう、
はい、今日はですね、まあ、オープニングでもちょっとお話ししましたけど、私家族、鉄平家族ですね、ただいま富山県は高岡市の天原市キャンプ場にいておりまして
はい、はい
はい、それで、今文雄君と私哲平は電話でつながってるわけなんですけど、
はいはい、
うん、実はですね、今回タイトルにもある通り、うん、まあ、私の愛用しているスマホ、うん、iPhone6 プラスっていうちょっとだいぶ古いスマホなんですけど、
うんうん、
それがとある事故でですね、
お
水没してしまいまして、
まあ、びっくりしたわねこれね。
はい、で全く誰とも連絡が取れないっていう時間がずっと続いて、はい、で 先週にちょっとその話したかもしれないですけど、今回のキャンプのために、
うん、
NTT ドコモのあえて大容量のプランをですね、契約して 60GB 使い放題というね。
聞いた聞いた、
はい、ギガ法を契約して、さあ配信頑張るぞと思ってた矢先、初日です。初日に水没してしまいました。まあ、これまたあと詳しく話しますけど、
おお、
はい、でそれでどうやってそれが復活できたかっていう話をします。
今話しとるか、復活しとんねんね。
復活しています。というかね、正確に言うと新しいスマホ、別のスマホで、まあ、この通信体制を整えたと言った方がいいんですよね。
ああ、そう、
はい、
あ、よう聞こえてるよこれ、
はい、まあ、どんなスマホを使って、まあ、スマホはね、ASUS の Zenfone 3っていうスマホで、
台湾やね。
そうそう、台湾のメーカーでね、僕らがいつも年に1回スイス行ってるんですけど、その時に、まあ、もう結構愛用してるスマホをやったんですよね、はい、でそのスマホに水没した SIM カード、スマホ、 iPhone の中に入ってた SIM カードをその新しいスマホ Zenfone 3に入れ替えて、
お
で今文雄君と電話で話してるっていう、そういう状況ですね。
あれ、SIM カード行き取ったんか。
そうなんですよ。だからそこら辺もね、ちょっと皆さんね、興味あるかなと思って今日ちょっと話しようかなと思ってます。
うん、お湯を聞きたい聞きたい。
はい、というわけでちょっと時間遡りまして、あ、ゆうさんどうしたんですか。あ、今ゆうさん、出来たてのポップコーンをくれました。
あー、よかったね。こちらは何もないね、はい、あんぱんがここにあるわ、これかじろうち
ゃん。あんぱん食べてください。
あ、入ってきた、うん、
はい、じゃあまあちょっと、はいはい、キャンプ初日というか、今回の長旅の初日から話しますね、
はい、お願いします。聞いてますよちゃんと、はい
はい、今現在ね、収録してるのが7月の28日火曜日なんですけど、
うんうんうん、
ここからまあ6日ほど遡って、
うん、
7月の23日の木曜日、
はい
はい、この日にですね、私大阪から、まあ、家族3人でですね、車に乗りまして、
うんうんうん、
はい、愛知県までやってきました、
はい、
でまずですね、まあ、僕ら愛知県の知多半島、
はいはい、わかる、
文雄君もご存知だと思いますけど、
よう知ってるか、言ったこと2回ぐらいありますね、
はい、知多半島のですね、旅館に、
お、
1泊2日で泊まりました。
あ、それはそのいわゆる一般の旅館やったよね。
一般の旅館で、なんで愛知県行ったかっていうと、
うん、
僕ら愛知県に友達がおりまして。
ああ、なるほど、
はい、でその友達家族と一緒に、
うん、
この知多半島のもういっちゃん橋ですわ、南の橋にある旅館に泊まりに行ったんですよ。
あ、友達も旅館に来たわけやね。
そうですそうです。
あ、なるほど、面白いね、
はい、まあ、
うんうんうん、
でまあ7月23日に大阪から愛知県やってきまして、で旅館に泊まって、
はいはい、
まあ、旅館というか、まあ、民宿みたいなところで2階建ての家の一室を、まあ、僕ら家族で、もう一室を友達家族が借りたっていう感じで、
ちょっと旅館というにしてはちょっとね、間違いかもイメージがね。
そうですね、ただね、ものすごいええ場所で、
場所は良いで
し
ょうね。
そうですね、もう一回利用したいなっていう、まあ、名前言うとくるみ庵っていうとこやったんですけど、
また変わった名前やない。知多半島の突破地にくるみがあるのかい。
そうそう、ちょっと待ってください、あ、ごめんなさい、今 蚊取り線香を踏みそうになりました。
ああ、蚊がおるわけやな。
すごいんですよ、蚊が。これ、あの、富山県の蚊は強いですよ。
いや、富山、あのね、昔から、あの、薬売りさんがたくさん活躍してあるところやから、
そうそう。
強力な蚊取り線香があるんかもわからんな。
そうですね。はいはい、蚊取り線香、今、足元で耐えて、あの、はい、あの、富山支局からお送りしてますけど、
僕の方はね、あんぱん今食べたんですけど、ドンクのあんぱんですわ。
いいですね、ええもん食うてますやんか。
はい、
はい。で、まあ、そんな感じでですね、まあ、あの民宿に泊まらせていただいて、うん、で、まあ、美味しい料理もいただいて、
あ、よかったな、
まあ、非常に楽しい旅やったわけなんですけど、
これは豪華絢爛な旅や、
はい、で、その初日です、7月の23日に、
お
あのちょっとある方から聞いたんですけど、
お
この、あの近くにある港というか、まあ、船着き場でカニが取れると。
あ、
カニが、
まあ、それはまた何か取れる言うたらお前とこの家族は生きてるわな。
そうで、友達家族もそんな大好きなんで、
まあ、そうやろね、まあ、同じようなタイプの人ですよ、
はい、多分、はい、で、あの大きなタモがあったんですよ、網がね。僕らも持って行ってたんで。
ああ、それ、そう、もうちゃんと持って行ってたわけやね。
そう、別にそこで、あの、いや、民宿なかったんですよ。そこで、その、取る目的じゃなかったんですけど、まあ、ちょうどええし、ちょっと行こうか、いう感じで。
あったら取れるわな、
そうそう。で、大きな網持って、夜中の8時ぐらいにですね、
お
まあ、民宿から歩いて20分ぐらいのところにある漁港に行ったんですよね。
あ、なるほど。
はい、はいはい。で、その漁港で、まあ、カニが取れるっていう情報を仕入れたんで、
うん、
ちょっとあの海の中ずっと見とった、まあ、周り真っ暗ですけどね、船は何軒か止まってましたけど、何隻か止まってましたけど、そしたらね、あの面白いですね、カニって面白いですね、あの水中泳いだりするんですよね。
あいつら泳ぎ結構うまいらしいね、
は
い、
どっちかっていうとね、あの渡りガニ系のカニかな、あれは多分、あの足にヒレのついたやつね。
ああ、ちょっと苔が生えて、
そうそう。で、そんなやつがですね、まあ、水中泳いでたりとか、あとはですね、あの護岸の壁をずっと水中歩いてたりとかするんですよ、あの垂直にね。
あれ、そらすごいやんか、それ。
そうで、そういうのをちょっと、まあ、何匹か取らせてもらって。
あ、取れた、
取れました、取れました。
で、よかったな。
かなりあの鋭いハサミがあったんで、ちょっとあの僕らも気をつけながら取ってたんですけど、で、まあ、その時ももちろんあの、まあ、僕のユイも行ってましたし、友達家族も行ってたんですけど、ちょっとここでね、一つ大失敗をしてしまいまして。
何してん？
あのライフジャケットつけてなかったんですよね。
あ、お前いつもつけてるのに。
そうでね、やっぱり子供と海行くとき、ま、もう少なくとも子供は絶対つけんとダメなんですけど、
まあ、それ何回も言うてるわな、お前もな。
ただこの時はね、もう風呂入って飯食ってで、まあ、旅館から歩いていくじゃないですか。あれライフジャケット結構重いし暑いしね。で、まあまあまあ、カニ取るぐらいだったら大丈夫かって、僕らもちょっと高くくっとったんですけど、これが実はその後の大トラブルにつながるんですよ。
怖いな、
はい、でそれで、まあ、一通りカニ取りまして、
うん、
はい、で、まあ、ちょっと気緩んだんかな、まあ、僕らも気緩んで、ちょっとあの取っ手の端の方行ったんですよね。
ああ、なるほど。
一番、まあ、ちょっと、はい、うん、一番海側の方、
わかる。
そういうとこって、その漁師さんが、うん、あの漁具をこう、まあ、次の日かなんか翌々日かに使うためにこう空干ししとるんですよ。
それはそうですね、もう漁師さんやから。
そうです、例えば網やったりとか、
あ、分かる分かる。
もしくは定置網用のなんか仕掛けやったりとかって言ってね。
あ、分かる。
でそういうとこがあの港の端の方にこう ずらっと綺麗に、もう漁師さんってすごい几帳面やからね、あの等間隔にこう並べて、で僕らも それを、ね、あの汚さんように蹴らんようにって慎重にこう歩いとったんですけど、
うん、
はい、でまあその端の方行って、まあ、カニ取っとったんですけど。
ああ、まだやっとったよな。
そうで、その友達家族の、まあ、とある子がおったんですけど、その子がその、まあ、あのこう、うまいことカニ釣れて、
あ、
カニ釣れたというか、カニをこう救うことができて、
なんとなんてや
っぱり、それでちょっと、そう、まあ、すごい運動神経のいい子なんですけど、
はい、多分
でその子がこうくるっと後ろ向いたんですよね。
あ、
要するにこう、あの橋の方を歩いとって、で180度こっちに回転したんですよ。でその時にやっぱ暗いじゃないですか。
そうやね。
そしたらね、やっぱこう、まあ、右側にこう回転したんで、左足を軸にして右側に回転したんですよ。だから海側と反対方向ですね、陸側に回転したんですけど、でその時に180度回転した時に右足を踏み外してもうたんですよ。
あんた怖いな。
でそれで水中ドボンですよ、海中。
いろいろはまったんやな。
そうです、水の中にもうはま入ってしまって、でさっき言いましたけど、その ライフジャケットつけてたら、うん、まあ沈むこともなく、
そうそう、
で僕らも大人もあライフジャケットつけてるから、ちょっとあのすぐ近くにはしごがあったから、まあ、そこまで誘導してね、
ああそうや、
まあ、あのその子も落ち着いてやっぱり登ることできたと思うんですけど、まあ、さっき言ったようにライフジャケットしてなかったんで、でもパニックになっちゃったんですよ。
ああまあそうやろね。
でまあそう寄り足ね。ただ幸いにもね、冬じゃなかったからこれはほんま良かったですね。冬やったら多分死んでたんちゃうから、その寒すぎて、はい、でそれで、うん、まあそんな感じで落ちてもうて、
うん、
でまあ僕らも一瞬見てたんですよね。あの実はお父さん、その相手家族のお父さんと僕でその子っていう、それ3人構成やったんですよ。
なるほど。
でそれでお父さんと、まあ、僕の間にその子がおって、でその子が落ちた、
ああ
で、あこれ落ちてもうた、助けに行かなあかんなっていう感じでちょっと見てたら、
うん、
もうその子の頭が見えなくなったんですよ。でこれはもうやばいなと思って、
うん、そうだったよね。
でもうそのまま2人飛び込んだんですよ、海に2人。
ああもうこのまま飛び込んだわけやね。
そうで、まあ、僕はもう早寄せなあかんなと思って飛び込んで、
うん、
でもう頭見えてないからね、急いで手をこう下にして、うん、そしたら何かが引っかかったんですよ。
ああよかった。
でそれで引き上げて、
うん、
まあその子助かったんですけど、
ああよかった。
まあその もちろん相手のお父さんも助けたんですけどね、
うん、
でそれでまあ一応一命は取り留めた。別にその溺れたとかもなくね、一瞬だけ一瞬やったから、
うん、よかったね。
ただそこで問題が起こって、
ああ、ね、
まあこれのスマホの問題に入るわけなんですけど、
あまあそうやね、こういくやろな、
はい。僕もその相手のお父さんも相手のお父さんリュック背負っとったんですよ。
ああなるほど。
で僕はあの要はスイスで使ってるマムート あのウエストポーチをこうショルダー掛けみたいにして、
ああ分かる分かる、
あの、まあ、リュックサックみたいな感じでねつけとったんです、たすき掛けですね。
あ
そしたら両方ともあのその中にスマホ一式入っとって、
ああなるほどね。それをもう外す間もなかった
よね。いやもうね、あれはね多分外してたらあの子多分僕引っ掛けれてなかったですね。
ああなるほど。
だからそれぐらい本当 0.5 秒争うぐらいの本当危険な状況やったんで、
暗いからね。
そうなんですよ、暗いのが怖いです、あれね。本当怖かったですね。やっぱ夜は気ぃつけなあかんなと思った瞬間なんですけど、
川と海は怖い。
そうあれ、ただね幸いにも夏やったっていうのと、であとはねやっぱ流れがなかったんですよ。
ね、
あれ川やだから、もうほんまの今でもね木曽川とか長良川とかもえらいことになってるんですけど、
もう瞬間で死んで
ま
うわ。
もうあれはもう入ったら死にますね。まあだからそういう、まあだから運は良かったんですよ。だからほんま助かったんでそれが一番やったんですけど、
あまあまあそれはもう何よりや、
はい。ただねやっぱり損害がかなり大きくて、
あなるほど、
まあ、まず僕の iPhone 水没、
はいはい、
でもちろんそのお父さんの仕事で使ってるスマホと、うん、でそれも iPhone 水没。
あ
ただねここで一個奇跡が起きたんですよ。
お
あのそのお父さんのまあ奥さんパートナーですね、その人の携帯も入っとったんですよ、スマホも。
あそのリュックサックの中
に、リュックサックに。ただそれ助かってるんですよ。
不思議や
な。でなんでなんと思ったら、
うん、
もう簡単なもんなんですけど、
あ
カバーついとったんですよ。
あカバーちょんごつい大事やな。
そういやしかもね、そのカバーで防水カバーとかじゃなくて、
あ分かる分かる、
ただ単に折りたたみの手帳みたいなカバーあるじゃないですか。
あれでも違うよ、
あれがついてただけで、
うん、
それ助かってるんだよ、そのスマホ、まあ、ていうか iPhone、 それも iPhone でしたけど。
あもう僕もその体験があるわ、まあまあ、これ言わんけど今、はい、
そうだから今回 iPhone3 台中1台助かって2台おしゃか、でもう1個 Android のスマホもダメになった。だから3台が水没でダメになったんですよ。だからいろんな教訓があって、
あ、
まあ、一つはもちろん絶対あのまあ、子供にはあのライフジャケット、
うん、
で夜の海は危険、
もう夜は海の近く寄らんほうがいい。
で海行くときは貴重品持っていくな。
あ
特に水に濡れたらダメなもん。
あなるほど。
であとはできたらスマホケースつけとけっていう。
ああなるほどね。まああの100均のケースでもいいから入れといたら違うわな。
そうなんです。 あともう一個ね、まあもし持っていかざるを得ない状況やったら袋に入れとくね、チャック式の。
そう、あの100均のチャック式がいいよ、
うん、ほうほう。それ
なるほど、
まあ、ほんま、まあまあ、ほんまいろんな教訓を得れたその初日でしたね。
そうですかね。まあ、あの最初にバーンと来てよかったね、そういうことが。
いやよくないわ
いやいやいや、それやっぱりそれであのやっぱりね、あと気ぃつけるし、その人 家族もこれからもう一生そんなことがないしやで。
そうですね。
まあそう考えなしゃあないやんか。まあ誰も実害がなかったわけや、命の関係ではな。
そ
うなんです
。ほんまそれだけがね、僕も良かったなと思って。
これ大変なことやったね。
はい。なんでまあ皆さんもね、海の夜行くとき、いや、夜の海行くときはほんま気ぃつけた方がいいし。
ああね、
ほんま怖い。僕初めて、僕2回あるんですよ、実は。その、大学の時に1回友達と和歌山に海行って、その友達が飛び込んで浮かんでこんかったっていう事件があったんですけど、
なるほどなるほど、
今日それはね浮かんできたんですよちゃんと。
なるほど。
まあ単により深いところに飛び込んだから浮き上がるのに時間かかっただけなんですけど、
う
ん、
あ、まあ それは良かったね。
あの時のことを僕思い出したんですよ、その、うん、その瞬間に、
う
ん、
なるほど。
でただ言うてもあの時19歳とかですからね。あ、言うてもね、その子はもうまだ小さい子ですから、
ドラッシャー
状況ちゃうな思って、
ドラッシャーかな。
はいはい。まあまあそういうことがあって、
お前沖縄でもいっぺん死にそうになってるもんな。
僕自身は3回ぐらい溺れてますよね、多分。
ああ、3回やっぱ4回やったね。
琵琶湖で1回で沖縄で2回ぐらい溺れてるのかな。
沖縄はあの綺麗なとこやね、石垣の。
そうそう、何回か僕死にかけてますからね。ネパールでも死にかけましたし。
ああ、まあ、はい、もうちょっと行っとかなあかんで、それは。
そうですね。まあけど今回はほんま子供やったんでね、そのシャレならないですね、ほんまに。
絶対そうやね。
はい。まあでそういうことがあって、
分かった、分かった。
でも初日に完全にスマホがダメになって、
うんうん、
でこの JOBBB の更新もピンチやったわけなんですけど、
なるほどなるほど。
こっからまた奇跡が起きまして、
あ、
まあ、これちょっと話しますわ。
はい、あ、いや、あの、まあそれでもあの処置は良かったから、まあ良かったよな、助かってな。
そうそう。で一応ね、まあスマホ iPhone も、うん、まあ万が一があったらあかんからっていうので、一応全く何も触らずに干しといたんですよ。
なるほど。
ただ残念ながらやっぱ電源は入らなかったです。
ああ、僕の場合は入ったんやけどね、カメラはね。
うん、そうそう。だからまあそこら辺がやっぱりその、ね、スマホっていう精密機械と、まあ、カメラの違いかもしれんし、まあ、もしくはあのカバーをかけてるとかね、かけてないとかの。
あ、そうそう、僕は真水やったからね、うん、それ海水やから、海水は余計難しいわね。
そうですね。はい。でこっからちょっといろいろ急展開するんですけど、
どうぞどうぞ。
まあ、とりあえず23日 で24日にまたその民宿をアウトして。
あ、それと一つ聞きたいんやけども、
はいはい、
あのカニうまかったか。
カニはうまかったですね。
いやー、そうか。
あの味噌汁にしたんですけど、
まあまあ、うん、あー、やりよったな。
はい。身も美味しかったし、だしも美味しかったし、
赤くなるやろ、
うん、ガーッと。いや、カニ美味しかったか。はい、美味しかったそうです。
あ、そうなる。了解了解。はい、分かった。
ごめんなさい、今ちょっとあのポップコーン食べてます。
ああ、美味しそうな。俺もちょっと、もう、まあ、ちょっと我慢しよう。このドンクのアンパン置いとく。
で、まあ、そんなとこでもう23日はもう旅館の人もびっくりして、どうしたん言うてね、まあ、そんなことがあって、まあ、また2回目の風呂入って、
あ、
で、まあ、スマホとか財布の中のお金とか全部乾かして。で、まあ、寝ました。
はい。
で24日の朝です。まあこれチェックアウトの日なんですけど、はい、実は僕この後その、まあ、あのその相手家族のお家にちょっと 2,3 日泊まらせてもらうっていう予定があったんで。
なるほど。クルミアンを引き上げて。
そうですね。だからまあこっから27日までね、ちょっと、うん、まあ、長いできるんで愛知県の方にね。
なるほど。
まあ、だから その間を使ってちょっとスマホどうにかしようかな。そうじゃないと今のこの更新もなかったわけで。
ああ、待ってね。
で、それでちょっと僕が取った方法なんですけど、
うんうん、
あの、まあ、僕の使ってる携帯がドコモの携帯、ドコモの SIM カード使ってるんで、
うん、
とりあえずドコモに連絡したんですよ。その友達の、友達の家の近所にあるドコモね。
なるほど。
そしたら5、6件あって、うん、で、まあ、とりあえず今ドコモって皆さんご存知だと思うんですけど、あの、予約なしでお店行けないんですよ。
だしな。
あの、やっぱコロナの問題があって。
あ、なるほど。
で、それで、まあ、あの、インターネットで、まあ、一応ね、僕パソコン持って行ってたんで、
うん、
はい。で、あと、その、クルミアンの旅館もちゃんと Wi-Fi 繋がってたから。
なるほど。
だから、まあ、あの、インターネットはできたんですよ。
ああ、は。
で、それで、あの、ドコモのホームページ行って、
うん、
で、その、友達の家の近所の、ドコモショップで、あの、一番早い時間に空いてる、一番早い時間に来店できる、その、というのも、今、だから予約制やから、結構みんな埋まってたんですよ。
なるほど。
で、残念ながらね、24日当日はもう全部埋まってた。
あ、
だから、25日以降で空いてる店で一番、あの、いい店ないかなっていうことで探したら、
うん、
一見ね、
うん、
25日の、何時やったかな、10時半やったかな。
ほうほうほう。
うん、10時半に来店できる店があったんですよ、ドコモショップが、
うんうんうん、
25日土曜日で、それにしました。
なるほど、
予約をしました。
はい。
で、まあ、その24日は、まあ、友達の家で泊まらせてもらって、
うん、
で25日の土曜日ですね、
はい、
あの10時半に車で行ってきまして、
なるほど、
ドコモショップに、
うん、
で、まあ、あの親切なスタッフの方に対応していただいてですね、
あ、よかった、うん、
はい、いろいろ教えていただいて、
うん、
まあ、そのこの後の展開としてはどうしますかみたいな感じで僕の状況も聞きながら、
なるほど、
でどうでもいい話なんですけど、その、まあ、僕に対応してくださった男性スタッフの方が、
お、
昔あの上新庄に住んでたらしいです。
嬉しいですね。
あの 僕の住所見てね、あ、千里中央ですか、千里中央っていうか、あの、まあ、豊中のあの辺りですかって言ったら、あの、僕昔上新に住んでたんですよって言って、あ、地元の人上新庄のこと上新って言うんやと思ってね。
あ、そうやね、そんな言葉があるんだよね、
うん、あるみたいなんですけど、まあ、ちょそれでちょっと、まあ、意気投合したっていうのもあって、
うん、まあね、嬉しいわね、そういうところ
で、まあ、いろいろ教えてもらったやつ、はい、まず一つですね、
うん、
あの僕ちょっとあのいろいろインターネットでその iPhone 水没したらどう対応したらいいかっていうのを調べたんですよ。
うんうん。
そしたらですね、もういろんなインターネットサイトが書いてたんが、それどこも関係ないですよ、個人のサイトが書いてたんが、海水に浸かった場合は真水洗い流せって書いてたんですよ。
ああ、なるほど。
でそっちの方が、まあ、仮にその使えなくなってもその例えばデータ復旧とかその可能性が高まるみたいなこと書いててね。
あ、なるほど。
で僕はそれをやろうと思ったんですけど、ただ結構ああいう情報って本当に、うん、まあ、玉石混合ですよね。あの役に立つやつもあるし立たんやつもあるんで、
ケースバイケースがあるからね。
そうです、やめたんですよ、洗うの。
なるほど。
でそれをそのドコモショップの店員さんに聞いたら、
うん、
別に洗っても洗わんでもそのデータ復旧率に何の関係もないと思いますって言ってました。
そう、なるほど、うん、
であとはですね、その洗ったからって言って例えばその、まあ、もともと使えてたものが使えなくなるとかね、
うん、
もうそういうこともないと、もう要するにもう水没したらほぼその僕の iPhone6 プラスで生活防水も何もついてなかったんで、
なるほど、
もう水没した段階で多分あの海水とか真水とか関係ないし使えなくなるし、
なるほど、
でその真水、あの海水に浸かった時に洗ったとしても別にそれは何の関係もないって言ってました。
ああ、なるほど、その人の意見やね。
そう、その人の意見で、まあ、多分プロなんで多分合ってると思いますわ。
ああ、なるほど、分かった、
はい、じゃあ俺はどうしたらいいんやっていう話なんですけど、まあ、一つはですね、まあ、iPhone を買い替えるか、
なるほど、
はい、もしくはまあ別のスマホを買い替えるか、だからアンドロイドでもいいんで、
なるほど、
要するに結局あの今その iPhone6 プラスに入ってた SIM カードっていうのは別にその iPhone だけで使えるもんじゃなくて、うん、あのアンドロイドのスマホでも使えるらしいんですよ、
うん、あ、なるほど、あ、そうやったよね、
はい、だから僕そこ全然知らなくて、
うん、
はい、だからまあアンドロイドでもいいですし、ただ買い替えるにもちょっとあの今出先やから、
うん、
まあ、大阪帰ってから腰を落ち着けて腰を据えてね、買った方がいいっておっしゃってたんで、
それもありがたい、あれですよね、
そう、助言でしたね。で、うん、いや、それやったら、ちょっとそこで僕思い出したんが、
うん、
そういや、俺、アンドロイドのスマホ1個持っとったなっていう、
なるほど、
それが今使ってる Zenfone 3なんですけど、
なるほど、なるほど、
はい、で、Zenfone 3で果たしてこのドコモの SIM カード使えるんかっていうのも聞いたら、
うん、
ちゃんとあの使えるっていうことが分かりまして、
ああ、よかった、
はい、ただそれもね、ドコモはその自社の商品じゃないからその確証はできないけど、
うんうん、
ただその SIM カードのサイズとか規格的に、うん、まあ、Zenfone 3でも使えますっていうことは大体分かるらしいんですよ。
なるほど、
はい、なんでまあそれで使えることが分かったんですが、
あは、
ただ問題は僕の Zenfone 3は大阪にあるんですよ。
そうやね、
この段階でね、
うん、ああ、そうですよ。
なんで、まあ、とりあえずドコモさんとしては、まあ、その情報を僕いただいて、
うん、
まあ、それで家帰ったわけです、また友達の家に。
まあ、まあ、一歩前進やね。
前進しました。じゃあ、果たして、じゃあ、この Zenfone 3をどうやって大阪に届けようかなと思ったんですけど、
うん、
まあ、そこでやっぱ、ちょ、ごめんなさい、今、風がすごいね、あの、はい。で、そこでやっぱ頼りになるのが兄弟ですよね。
まあ、そらそうやな。
はい、あの、まあ、僕の兄で大ちゃんっていう人がいるんですけど、
いてるな、はい。
大ちゃんにですね、まあ、僕、あの、家の合鍵渡してるんですよ。
ああ、そうか、まあ、近くやからね、お前ら
が。そうそう、近所に住んでるんで。で、電話して、
うん、
ちょっとあの、家まで Zenfone 3取りに行ってくれへんかと。
びっくりしたやろ、大地君もびっくりしたと思う。
びっくりしてました。で、なんでなん言うたら、まあ、事情説明して、まあ、やっぱその、ね、その子供の命助かってよかったな、まず言うてました。
あ、まあ、
あの、ドコモの人も言うてましたわ。
あね、
やっぱりみんな同じ言い方するんでちょっとおもろかったですけど、
まあ僕もそう思うわ、う
ん、はい、でそれで、まあまあ、忙しい中なんですけど取りに行ってもらって、取りに行ってもらったのがね7月26日の朝に取りに行ってもらって、
うんうん、
でそっから速攻その愛知県の友達の家までね、あの宅急便で送ってもらったんですよ。
あ、なるほど。
あのヤマト運輸のねすご、うん、あの方に送っていただいて、あ、ごめんなさい、25日に送ってもらったんですよ。
あ、そうか、
はい、その25日だから僕がどこも行ったも当日に送ってもらったんかな。
あ、なるほど、うん、
はい、送ってもらって、
うん、
ですごいですよ、翌日26日の朝の10時26分に到着しました。
あ、よかったね、うん、
はい、でまあ全本3が私てっぺの手元に入って、
うんうん、
でまあドコモの店員さんに教えてもらった通りですね、まあ、SIM カードを iPhone から取り出して、
うん、
でそれを全本3の SIM カードスロットに入れて、
はいはいはい、
でまあちょっと全本も完全に充電なかったんでちょっと充電しながらですね、
うんうん、
まあ起動するとですね、
うん、
あのちゃんとあの反応しまして、
ああよかった、
はい、ただここでもっと問題起こったんですよ実は。
お、うん、
というのも電話はできるんですけど、
うん、
インターネットがつながらなかったんですよ。
おお、
はい、でここでまた問題が起こりまして、ちょっとネットつながらなかったら JOBBB の更新できへんなということで、
なるほどなるほど、う
ん、でそれであのちょっと力になってくれたのがあの、まあ、つぐみなんですけど、
おお、よかった、
まあ、僕の妻ですわ、うん、ちょっと今横に、あ、横おらへんわ、どっか行ってるな、ええー、とこやのに、どっか行ってるわ、
いつもどっか行っとるよあいつは、
はい、はい、で、というかちょっとね、実はちょっとまあ時系列順に話すと、
うん、
あのネットつながらなかったんで、
うん、
その26日のまあ当日にまたあの、うん、さっき言ったお店にあの電話したんですよ。
上新の、
そうそう、上新の店員さんがいるとこね、
うん、
電話してちょっと全本3で動かなかったから、まあ、事情を言ってですよ、あの前日にあのちょっと教えてもらったもんですけどっていうか名前も言ってね、あの、まあ、僕つぐみさんが対応してくれたんですけど、
うん、
あのその電話僕で運転してたんでねその時ね、
うん、
で言ったらそのまあ、あのアドバイスはしたいんだけど、
うん、
結局その他社製品のスマホやからちょっと確証はできないですよ手元にないと、
うん、まあそらそうやな、
はい、なんであのまたあの来店予約をしてほしいって言われて、
なるほど、
で結局ね、27日翌日の朝の10時
にやってもらったよね、
だから僕らが愛知県からこの高岡に移動する日ですね、
はいはい、
で、あ、ごめんなさい今ちょっと音がすごいんであのマイク近くに寄りますね。今、
ああ
風がすごくて。
こっちはあんまり感じてんけど、まあ、何やねん、
はい、はい。で、それでですね、まあ、来店予約もしたんですけど、で、ただ、ちょっとやっぱり翌朝の10時だと、ちょっとこの高岡に来るのが遅くなるんで、だから出発するのが遅くなるんでね。だから、ちょっとつぐみさんにネットを調べてもらって、
うん、
そのまあ、こっちでその対応できないかっていうことで、ね、やってもらったんですよ。
あ、なるほど。
そしたらですね、これがなんとドンピシャでですね、全本の設定変更でネットにつながったんですよ。
ああよかった、それも。
そうで、これ、まあ、これちょっと簡単に言いますけど、どうやってつないだかっていうと、
うん、
Android スマホに設定っていう、まあ、iPhone とか iPad にもありますけど設定っていう項目があって、
うん、
その設定にね、アクセスポイント名の設定っていうのがあるんですよ。これアルファベットで言うと APN って言うんですけど、
そう、うん、
でその APN の設定で、
うん、
APN の設定をいじるとですね、
うん、
その、まあ、ネットにつなぐことができたんですけど、
あ、なるほど、
うん、でここでちょっと面白かったのが、
うん、
これスマホの話になっちゃうんで申し訳ないですけど、Android スマホでも僕の買ったやつがその全本3っていういわゆるその SIM フリースマホでね、
うんうんうん、
いわゆるその格安スマホってやつなんですよ。
あ、なるほど。
別にそんな格安でそこまで安くないですけど、
うん、
まあ、安いスマホなんですけど、
うん、
あ、電車来ますわ、ちょっと電車聞いといてください。
はいはい、なんと、はい、アイソロライというのか、
はい、二両連結でした。
はい、分かった。
でね、このスマホがですね、うん、その普通のしっかりしたスマホやったら多分ですけど、この APN 設定のところにね、ドコモの設定が入ってるんですよ。
ああ、なるほどね。
それがですね、このスマホにはですね、ドコモとかソフトバンクとか AU とか、そういわゆるメインキャリアのね、
うん、
APN 設定が入ってないんですよ。
あんと。
で、APN 一覧っていうのがあるんですけど、
うん、
スマホに入ってるね。そしたらなんか訳のわからん、携帯会社の、APN しかなくて、
いやね、うん、
だからこの辺りも多分そのいわゆるメインキャリアとそのこういう格安スマホでなんか喧嘩してるんちゃうかなと思って、うん、邪推してしまったんですよね。お前のとこの APN は入れたらんぞっていうので、
あ
でそのネットでその
ネットで言われたものから ね,
そ, れかね、そうですね。でドコモの APN を調べて、はい、でそれであの無事設定が終わりました。
あ、よかった。もうちゃんとやってくれた。それを
そうですね。これすごい風ですね。ごめんなさい、今皆さん聞こえにくくて。
いや僕はよく聞こえとる。
ああ、よかったです、よかったです。まあっていうような感じで、
うん、そのすごい風っていうのはお前それ家の中でやってるんちゃうか。テントの中か。
いや違うんですよ、これね、テントの外に、
うん、
あのなんか椅子があって、そこの椅子に僕収録機材全部置いて、
そうか
で、あの家から持ってきたあの折りたたみの椅子に座ってやってるんですけど、
あの雨降ってないんか今。
あのね、小雨が降ってて、でその線路の方から強烈な風が、要するに山側から強烈な風が吹いて、今こっちに雨が全部降りかかってる状態ですね。
えらいとこでやっとんや。まあ、まあまあ、はい、やってでも、はもう
あの背中側の海ですけどね。
ああ、ほんでちょっとどっと寒いんやな。
寒いですね。
分かった、まあ、風邪けん、
はい、はい、そうですね。まあ、だから皆さんもしね、この NTT ドコモの SIM カードを SIM フリースマホで使うときに APN 設定が設定されてなかったら、
うんうん、
あのネットでね調べたら分かります。またそうか、ネットつながらない状況やったらあかん。ちょっと簡単に言いますね。というのもあの名前の設定ね、
うん、
名前の設定はもう適当でいいらしいです。何でもいいんです。僕ら一応 NTT ドコモにしました。
あ、
で今度 APN っていう欄があるんで、その APN はですね、うん、spmode.ne.jp これにしてください。
はいはい、
でユーザー名も SP モードにしてください、うん、で最後認証タイプっていう項目があるんで、そこをですね、
うん、
アルファベット大文字で CHAP チャップ、
あ、そう、
このね4項目、名前と APN とユーザー名と認証タイプさえ設定したら今回のようにですねネットつながりました。
なんと、
はい、なんで、まあ、参考にしてください。
わかりました、
はい、っていうようなところで無事インターネットがつながって
うん、
でまぁ、あ、今回のまぁ、あ、今回のふみおくんとの更新は電話でやってるんですけど、
うん、
まぁ、あ、この後僕編集してで、あの、ね、JOBBB ラジオ更新するんですが、それはこの、はい、いわゆるドコモのあの60ギガの中でやってますんで、まぁ、あ、無事更新できたということですね。
なるほど、わかったわかった、了解しました、
はい、以上でございます。
おこらさんでございました。
はいはい、でまぁ、あ、そのですね、26日に無事インターネットがつながって、
うん、
はい、で、27日にあの愛知県の友達の家からですね、
出発して
あの車で出発して、でその日に高岡に着いたんですけど、
うんうん、
まあ、ただあのえらい雨で難儀して。
なるほど。
ただじゃその辺ちょっと簡単にしましょうか。
やってやって、うん、
はい、でね4時ぐらいにこの雨晴らしキャンプ場に着いて、
うん、
お金もしっかり払って、うん、であのキャンプサイトに来たんですけど、そしたらもう大雨が降り出して、
は
いはい、ただですね、雨降ってもテント立てないわけにはいかないんで
そうやろ、
まあ、その雨の中家族3人協力してですねテント立てたんですけど、
大変やったよ。それも結構起きてテントやからな。
大変です。ただね問題があって、あの、うん、ちょっとねあのこのキャンプ場斜面になってるんですよ、海に向かって、
うん、
そしたらねやっぱ上の方から水がこうテント内に侵入してきて、
ああやろうね。
でね僕らいつもあのテントの中に水が入らないようにって言ってあのスカートっていうのを使ってるんですけど、
うん、
今回はもう夏やし暑いしスカートいらんかなっていうことで、あのスカートを外してテント持ってきたんですよ、うん、そしたらこの梅雨長梅雨で全然、まあ、うん、一応雨の予報は分かってたんですが、さすがにここまで降るっていうのはちょっと想像してなかったんで、
うん、
でそれでもテントの中に雨が入ってきてえらいことになったんですよ、
うんうん、いやもう僕も何回もあったそういうことあったけども、う
ん、でこれはちょっとこんなんで一晩過ごせへんなっていうことで、実はこのテントサイトのちょっと端の方に屋根のついてる場所があるんですよね、
うん、まあそういったと小屋みたいな感じやな。
そうなんですよ。でそこは本来なんか使ったらダメみたいなこと言われてたんですけど、
うん、うん、
ちょっとこれじゃもうあかんからっていうことで、このテント の, あのまあ管理人の方にちょっと連絡してですね、
うんうん、
使ってもいいかって聞いたら、うん、まあ、全然使ってくださいっていう感じやったんで、
あ、まあまあ非常事態のやめように
まあまあ子供もいるっていうことなんでね。
あ、まあ、
うん、でそれで今その屋根のある場所の一角に、まあ、無事テントあの昨日晴れまして27日に、
あ、なるほど、はい、なんとかまあ晴れたわけやね。
そうです。で一晩過ごして、まあ、今に至るという、
あ、
28日に至るっていう感じですね。
あ、それはあの小屋の方は水入ってけへんかったんか。
そうです、あのね、屋根はあるんですけど、やっぱりあの山側も海側もあの風通しがない、まあ、壁がないんで、
うん、
今みたいなその風の強い時やとやっぱりちょっと雨入ってくるんですけど、
うんうん、
まあ、それでもやっぱり天井があるっていうのはすごい心強くてまあまあほぼ問題ないかなと。ちょっとその横から入ってくる雨であの、うん、ちょっとなんていうかその調理器具が濡れたりとかするんですけど、うん、まあ、それ以外は全く問題なく過ごせてるんで、ありがたかったです、ここの場所借りれて。
まあね、まあ、1日でもそれで、まあ、一応雨なしのところで過ごしたわけよね。
そうですね、まあ、多分もう最後までここにいるかなって感じですね、なんとなく。たぶんずっと天気悪いんで、
うん、
あ、明日もね、天気予報によると結構雨降るみたい、夜の9時ぐらいまで雨降るみたいな予報なんで、まあまあ、このラジオを更新してる時には多分もう梅雨も終わってんのかなって一応期待してるんですけど、
まあ、そうやな、まだ気がしてわからんで、ひょっとしたら梅雨前線の動きでね。
そうです、特にやっぱりこの北陸とか、あと関東の方はなんか全然わかんないらしいですね、梅雨明けがいつになるかっていうのは
難しいね。うん、なるほど、
はい、まあ、そういう状況です。
なるほど。あの食い物とかどないしてんの？
あ、食い物はね、まあ、さっきちょっと話しましたけど、その近所のスーパー、あのちょっとこっから車でね 3,4 キロ行ったところに
大阪屋やろ、
大阪屋があったりとか、あと、まあ、まあ、こういう田舎なんでイオンがあったりとかね。
あ、なるほど、なるほど、
うん、まあ、あとは100均ショップのなんかセリアがあったりとか。
ああ、まあ結構揃ってるわけや。
そうそう、あの、はい、もう何でも揃ってますね。
大都会やからな、高岡
いう
から。
そうですね、あのね、あの僕らが今いる雨晴らしのキャンプ場がちょうど高岡と氷見の間ぐらいにあるんですよ。
あ、なるほど、なるほど。
だから、まあ、どっちにも行けますね。僕ら実は高岡の方も行ったし、あの氷見の方も行ったし、ちょっと高岡の方がちょっと遠いんですよ。9、10キロぐらいあるんですよ。
あ、なるほど、なるほど。
で、氷見の方がね、3、4キロで行けるんで。
あ、なるほど、
ま
あ、
最初高岡の方に行って食料調達したんですけど、
うんうん、
ちょっとやっぱ遠すぎるなっていうことで、一回氷見の方も行ってみようかって言って行ったら、まあ、大阪屋があったりとか、う
ん、なるほど、
あの百均ショップがあったりとか、あのもちろん高岡の方にもダイソーがあったりとかするんですけど、
うんうん、
まあ、だから結局高岡の大都会で氷見の、まあ、都会、それの間にあるのが僕らのキャンプ場みたいな、そういう位置関係ですね。
それであの凍ってきて一応そこで、はい、ストーブで自炊してるわけやな。
そうです、あのボンベ式の交換式 の、 あのガスレンジが一個あるんで、
うんうんうん、
でそこで今あのつぐみとゆいがあのポップコーンを作って食べてて、まあ、あの実はその前にあのご飯をこの富山の美味しいご飯をですねそこで炊きまして、多分今晩はそのご飯で何かご飯をいろいろ晩ご飯食べると思うんです、これから。
あ、なるほど、おかずも、はい、でも買い出してきてそれを作って。
そうです、そうです、
まあ、一つのほんなコンロでずっとその、あ、一切そういう水準をやってるわけやね。
そうですね、はい。
あ、まあ、ちょっと時間かかるね、これは。
そうですね、あとね、やっぱり問題はね、電源ですね。
電源やね。
電気をどうするかっていうので、今回も家の中にのありったけのモバイルバッテリーを完全充電して持ってきたんですけど、それでもやっぱあと数日いるんで、ちょっとそこら辺がね、どうなるか分かんないですね。うん、
ああ、この問題がな、うん、充電の問題が、
まあ、できるだけで節電していこうかなと思ってるんですけど、やっぱり今、ふみお君とのね、通信でも1時間ぐらいやってますんで、
ああ、そうやね、ほんまやね、は
い、まあ、ちょっとあんまり長いことできないなと思ってます。
あ、分かった、分かった。うん、まあ、十分その辺のことを楽しみながら、苦しみながらやってもらいたいと思う。
そうですね、あとね、YouTube のバンチャンネルの方でもね、ライブ何個かやってまして、
あの
現地からの動画も更新してるんで、よかったら皆さんバンチャンネル見ていただいたら、あ、まあ、今僕らがどういう状況でキャンプしてるかっていうのがなんとなく分かると思います。
なるほどね、
はい、
まあ、頑張ってください。
わかりました、まあ、今回のコンセプトができるだけ地元のもの、その場のものも使ってエコにキャンプするっていうのが僕ら の、 あのなんていうか目標なんで、まあ、それに向かって頑張りたいと思います。
なるほど、はい、まあまあ、夜の海のカニ取りはもう専用にしていただいて。
あ、わかりました、それはもうやります。
よろしくお願いします。
そういうわけで、はい、文雄君もリサーさんもお疲れさんでした。
はいはい、
はい、あとゆいのつぐみもお疲れ、今横で何かやってます、はい、
じゃあ、ね、まあ、また続けましょう、
はい。